朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の水野あさです。ウィズニュースの一押し企画を語ろうという一押しウニュ、今回はこちらの2人がゲストです。どうぞ。
小川しおりです。
東山正信です。
はい、よろしくお願いします。お二人はですね、宇宙の記事をよく書いておりまして、 YouTube チャンネルの朝日新聞宇宙部というのを運営担当しているお二人でもあります。で、小川さんはね、あの先月の一応収入にも出ていただいたんですけれども、東山さんは久しぶりのポッドキャストということで、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。私は、2001年に、朝日新聞に入社しまして、宇宙の取材をしていることがこれまでいくつかありまして、小惑星探査機はやぶさの帰還ですとか、それから宇宙飛行士の若田光一さんの取材とかをしてきました。
はい、今日はですね、ウィズニュースにもたくさん実は宇宙のニュースお二人に書いていただいているので、そちらを紹介していきたいと思います。まずはですね、小川さんずっと力を入れている連載があると思うので、こちら紹介していただいてよろしいですか。
はい、と今私がやっている連載、プラネタリウム100年。
はい、プラネタリウム100年。
そう、知ってました。プラネタリウム100年なんです
ね。
もう100年なんですね。
もうっていう表現が合ってるのか分かんないですけど、
いつなんだろうっていうそういえばなんか当たり前にあるけど、どれぐらいにできたのかとかって知らない人多いんじゃないかなって思います ね。
そうなんですよ、うん、
どこでできたんだろう。
ドイツなんですね。ドイツで、はい、うんうん、1923年の、10月21日にその試験機で公開されたっていうのが始まりです。
うんうんうんうん、試験機でできて、まあそれはなんかなんだろうね、あのやっぱり ドームに今みたいに星空を映すみたいな。
そうです、そうです。
あ、じゃあ形はあんまり変わってないんだ。
うん、それがすごいですよね。
うん、
今でも使われてるような光学、まあ光で映すプラネタリウムっていうものができたのがちょうど100年前ということですね。
なんか、うん、昔から人ってじゃあ星を夜でも、なんていうの、曇りでも眺めたいとか、
そう、
そういう欲望があったのかな。
きっかけはそれだったんですよね。もう曇ってても晴れてても昼間でも星見たい。じゃあ映すものを作ろうって言って作られたと。
ね、このプラネタリウムっていうのがそもそも惑星のプラネットと何かを見る場所というアリウムが合体したものっていうことで、いや、私、ま、これ記事で初めて知りました。
ね、星を見る場所、そのままプラネタリウムなんですよね。
なるほど。そうだから2023年結構いろんなプラネタリウム盛り上がってましたよね。
盛り上がってたと思います。
うん、
どこのプラネタリウム施設でも結構イベントをやってたりとか、100年の番組を作ったりとか、うん、そう歴史を振り返ったりとかやってましたね。
でもやっぱり100年経つと、うん、このプラネタリウムのこの投影機っていうんですか、なんかその星を映す機械、これはやっぱどんどん進化してってるっていう感じなんでしょうか。
そうですね、星の数ももちろん映せる星の数変わりますし、綺麗さっていう鮮明さっていうんですかね、
うんうん、
っていうのもやっぱり綺麗になる。あとはやっぱり目で見える星に近い星を映すっていう、そういう技術が結構、
うんうん、
あの向上したっていうふうなことを聞いてます。
なるほど、うん、じゃあ最初は本当にちょこっとしか、まあもしかしたらね、今に比べたら少ない星しかもしかしたら映せなかったかもしれないけど、
はい、
でもやっぱ当時の人としてはおーってなったんだ
よ
ね。
いや、そうですよね。
ねえ、まあ、100年前体験した人いないと思うけど、多分ドイツで
ねえ、うん、なんかすごい、そのドイツのイエナっていうところで初めてあの投影があったんですけど、
うん、
すごい拍手が沸き起こって、なんかイエナの脅威、
うん、
驚くっていう、あの脅威って言われたっていう風なだったんで。
これ100年前がドイツじゃないですか。
はい、
あの日本にはどれぐらいで誕生したんですか。
日本にもそのドイツのメーカーのプラネタリウムが実はもうその14年後に入ってきてるんですね。
早い。
そう、大阪なんですよ、実は。東京ではなく、
へ、
大阪市立科学館ですね、今の。当時は大阪市立電気科学館に1937年にそのドイツの会社のプラネタリウムが導入されました。
へー、じゃあまた日本にとっての100年はもうちょっと先に来るって感じですね。
そうですね、まあでもそこを100年とするのか、
うんうん、
あとは日本独自の、日本のメーカーがその後にプラネタリウムをまた自分たちで作るんですよ、機械を。
あ、確か かにさ、なんかコミカミノルタプラネタリウムとか
そういうのもあります
よね。有名ですね。
ね、有名ですよね。
うん。なので、まあ、そこから数えて100年にするのか、うん、どうなんでしょうね、日本としては。
確かに。そうだね、日本初導入されたのか、国産のにするのか。
そうですね。
ちなみに、今日本でプラネタリウム作ってる会社とかってどれくらいあるんですか？
全部で何社ぐらい？わかります？
まあ、一時期、うん、日本に限らず、ドイツもアメリカも、結構いろんな会社が、いっぱい作ったみたいですね。大小の会社が。うんうん、でも、もう今は、主なメーカーは世界で4つになっていて。
世界で4つ。
はい。うん、そのうちの1つが、まあ、一番初めにドイツで、プラネタリウムを作った、まあ、工学メーカーで今もありますけど、カールツアイスっていう会社と、うんうん、あとは日本のメーカーとされていて、1つは、先ほど、研究があったコニカミノルタと、後藤工学で、最近できたメガスターを、メガスターは会社がメガスターだ、
いや違う、大平技研です。
大平技研、ね、
そう、大平さんっていう方がね作った大平技研、はい、メガスターっていうのでね、100万以上すごい数の星写せるんですよ。
だから一番初めのカールツアイスのプラネタリウムが4000個
ぐらいでしたね
ぐらいの星で、うん、まあ、ですかね。で、どんどん増やしてきましたけれども、もう今となっては、大平技研の、メガスターが、まあ、文字通り、メガなので、
うん。
10万個？ん？
メガ。
メガってどれぐらいなんだ？
でもなんか今100万個ぐらい言ってるでしょ？
うん。もっと言ってた、はい、言ってるような気がします。ね、どんどん増えてね。
はい、で、みるみる進化しているし、コニカミノルタ、この間、カネオくんでも出てきましたけれども、プラネタリウム、はい、うん、機械で内側から投影するんじゃなくて、もうドームそのものが LED ディスプレイになっていて、
そうですね、もう、うん、横浜とかにありますよ。
あ、光を投影するんじゃなくて、
そうですそうです。
映画みたいな感じなんですよね。そ
う
です
ね、うん、横浜と名古屋。
名古屋。
もう2カ所、世界で2カ所。
2カ所かな、そうですね。
まあでも、同じシステムがラスベガスに今最近できた。
なんかできましたよね、大きいやつ。
スフィアか。
へぇ、
円形劇場ができていて、うん、あれは表側と裏側両方 LED ディスプレイになってて、なんかコンサートとかやってましたけど、うん、まあ、同じシステムですよね。内側、ドームの内側が全面 LED ディスプレイになってますよ。
なんか日本って、確かに考えてみると、今その4大メーカーのうち3つ日本って言いましたけど、はいはい、プラネタリウム結構あちこちで見ませんか？
施設
ですよね、うんうん、多いイメージがある。
そう、うん、実は世界2位なんですよね、アメリカに次いで
設置数多いね。
そう、すごい多いんですよ。
だってなんか国土からするとさ、もうちょっと少なくてもっていう感じがするけど世界で2位なんだ、設置数は。
都道府県でもね、もう1個とかじゃなくても何個もあったりとか、東京もそうですけど、
うん、
全ての都道府県に実はプラネタリウムがあると。
あ、そうなんだ。なんかでも私多分、久しく行ってなかったんですよ、実は。でも、このプラネタリウム連載をずっと小川さんがやってくれてて、なんかちょっと行かなきゃみたいな気分になりまして。
偉いですね。
すごい。行きました？
名古屋の行きました。
名古屋のどこ？名古屋の科学館。
あ、そう。
世界最大の。
世界最大。
あ、そうなんだ。
知らずに行きました。
なんか確かにでもなんか記事で読んだ気がするな。
めちゃくちゃ手があったでしょ。
すごい、っていうか、没入感？なんか、ちょっとリクライニングできる椅子で、
はいはいはい、
で、すごい没入感があって、ちょっとうとうとしそうになりました。
ああ、そうですね。
ちょっとうとうとするだけだったら全然優秀です。
あ、優秀なの？
私本当に、うん、プライベートで行ったら大体寝てます。
寝てる。
取材で行った時起きてますよ、まあ、もちろんですけどね。
気持ちいいよね。なんか、
そうなんですよね。
暗闇だし、語り口がすごく優しいから、なんかこう、
いや、そうなんですよ。
ほんわかしてきて、ね、で、それでなんかこう、あ、宇宙に抱かれてる、すやーっていう気持ちになっちゃう。
いや、そうですよ。そう。本当に。
でも、せっかく来てるから、起きなきゃって思って、頑張ってもぞもぞしたりとかして。でもなんかね、周りからいびきとか聞こえてきて、あ、寝てる人いるって思いました。
いやいや、そうですよ。うん、
でも最近はね、本当にむしろプラネタリウムの中で寝てくださいっていうイベントがね、開かれてますよね。
あ、ね、そんな記事もありましたね。うん、プラネタリウムのネタがね、寝る、寝るってる。
プラネタリウム。
ねえ。
毎年勤労感謝の日ですかね、11月23日に、結構全国のプラネタリウム施設で、もう寝てくださいと。
もういっそ寝てくださいと。
もういっそ。もう疲れてるでしょ、勤労感謝なので。
お疲れを取ってくださいと、うん、そういうことなんですね。いやでも本当ね、久々に行くとすごい私楽しくて、うん、あそうだこれも習ったなとか、なんかこう、あそういえばそういう星あったなとか、でなんかこう今見えてる星はこうですよとか、今その終わった時に館を出て、私ちょうど夕方ぐらいのやつ見たんですけど、出てった時に星空見上げるとこうなってるはずですよとかっていうのを説明してくれて、なんか思わずやっぱ見上げちゃいましたよね。
生解説ですよね。
生解説でした。
なかなか生解説いいですよね、うん。なんかその季節とかね。
あ、そっか、その番組にナレーションがついてるみたいな場合
だけで終わるっていうところも、やっぱりなかなか生解説ってできる学芸員さんを揃えないといけないから大変なんですよ。
確かに。
はい。だからできるドームっていうか、プラネタリウムの方が結構少なくて、生解説ができる科学館だったりドームっていうのはやっぱ貴重なんですね。
あ、そういうことなのか。いやだからなんかポインターみたいなので星がこう流れますよとか、はいはい、そういう説明もしてくれたから、はい、めっちゃ勉強にもなって、うん、なんか興味がさらに湧くなと思って、うん、
あとニュースとかね入れられますしね。
あ、そうそう、どういう流星群がね流れるとかすごい面白かったので、いやぜひ皆さんもちょっと行ってみてほしいですね。
そうですね、
うんうん、お母さん好きなプラネタリウムとかあるんですか？
いやもういろいろ行ったんですけど、取材もあったので、うんどこもね、それぞれ特色があっていいんですよ。
はい。
うん。なので、どうしましょう。まあ、ちょっと面白いプラネタリウムっていうのをじゃあ、
ね、
紹介しますね、
うんうん。お願いします。
東京の葛飾区にあるんですけども、正岩寺っていうお寺の境内の中にプラネタリウムが併設しているところがあります。
お寺の中に？
うん。そうなんですよ。そもそもそれだけでちょっとね、うん、変わってるって思うんですけども、うん、そこで、星空解説をしてくれるのが、まあ、お寺の住職。
あ、住職兼星空解説員。
解説員。で、さらに、その人すごくってですね、テノール歌手やってたんですよ、ヨーロッパで。
え？
歌も歌えちゃうんですよね。
まあでも、お坊さん声いい人多いよね。そういうことじゃない。
でも、それもあると思います。確かに、ね。すごい向いてるのかもしれない。ね、
うん、
で、マジシャンやってたりとか、めちゃくちゃうまかったです。マジック見せてもらったんですけど。なんか本当に素人がやってるんじゃないんですよ。
あちこちでお呼びがかかりそうな。
そう。ちゃんと奇術協会とかのね、参与とかもやられてて。
へ
ぇー。相当な腕前で。
うんうん、
あとはまあそういう結構おしゃべりも得意な方なので、以前テレ朝かなのテレビのキャスターもやってたりとか。
へぇ
ー。多彩で。
すごい。
じゃあお願いしたら法人の時にも。マジックを披露してこれもらえるんですか？
マジックも披露してくれるし、星の解説もしてくれると思います。
っていう法事ができると。
ね、できますね。だから個人はすごく、星が好きだったんですって言ったら、じゃあちょっと今日の星空解説を入れた法話を、みたいな。
なるほど。
やってくれると思います。
へぇ、なんでそもそもお寺にプラネタリウム入れようと思ったんだろうか。
そうですね。まあ、住職なので、まあ、結構その法話とかもするし、まあ、日本の方って、まあ、あんまりね、仏教とか興味ないじゃないですか。
うん、
で、まあ、その仏教もちょっと親しみ持ってもらいたいなって思って、プラネタリウムの空、星の下で仏教を話すっていう。
あ、なるほど。そこをドッキングさせたんですね。
そしたら、まあ、どっち、まあ、星からまず初めに興味持ってもらって、そこから、みたいな。そういう狙いがあったみたいです。
まあ、確かになんか星座でお坊さんに向き合って、ただ話聞くよりは、なんか星空を眺めながら、だと入ってくるかもしれない。もしかしたら。
あ、今の星座は座る方の星座か。星座かと思った。
あ、ごめんごめん、座る方の星座です。
なるほどね。
ごめん、はいはいはい、全然掛け言葉じゃない。
なるほどなるほど。
ちゃんと座ってっていう方の星座でした。はい、そう。へえ、そうか。面白いね。これどれくらい、その毎日見れるんですか、このプラネタリウムは。
でも、完全予約制で月2回ぐらいしかやってないので、
うん、うんうん。
葛飾区のプラネタリアム銀河座っていうのでちょっと調べていただけると、はい、
へえ、
上映日時わかります。
いや本当なんかいろんなねイベントもやってるみたいですよね、うん、クリスマスイブに仏教に触れようっていうね、
やってたみたいですね、
上映会とか
それはいいの？
ちょっとね心配ですよね。
まあでもね、日本っていろんななんか、なんか宗教に寛容でもあるし、なんか楽しみながらいろいろ取り入れていこうみたいな感じなんですかね。ねえ、面白い。いや、だから、なんか、大手がやってるだけじゃなくて、こういうプラネタリウムもあるっていうのがね。
う
ん、
そう、個性的なものもあるので。
ねえ、なんか、愛されてるのが伝わりますね、はい。星を好きな人が多いのかなっていう。 ねえ、ね、面白い。
なるほど。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュース、どこででも、朝日新聞あるきき。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
あとこれ今日収録してるの、実はね、ちょっと早めに収録したくて、3月の6日に今日収録してるんですけど、あの 3.11 近づいてきてますけど、東日本大震災。
そうですね。
それにね、まつわるあのプラネタリウムも結構ね、番組があったりするんですよね。
うん、そうなんです。ちょうどね、今日それこそ出したばっかりの、
ね、配信記事があって、はい、ぜひこれも紹介してください。
はい。あの 3.11 で、まあ被災した、あの仙台にある仙台市天文台っていうのが、その被災地の当時の、星空の、記憶、
うんうん、ま
あ、震災の記憶とつなげたあのテーマにしたプラネタリウム番組っていうのを作ってるんですね、
うん
うん、
でそれが、まあ、毎年3月頃、この震災の時ですかね、うん、になると全国のプラネタリウム施設で投影される、
うんうんうん、
そういうものがあるんです。
ね、これも知らなかったですね。だから津波の被害にあったり、震災の被害にあった人たちと星にまつわるエピソードを、うん、この仙台市天文台の方が取材して番組にしたってことなんですよね。
そうなんですよ。
うん、
そう、天文台の、ね、職員の方が自分から被災地に行って、津波の被害にあった、まあ、方にお話聞いたり、
うん、
でそのエピソードをまとめたっていう番組です ね。
だからこの中にちょっとそのエピソードのいくつか紹介されてるんですけど、倒壊した家屋の中で9日間星を眺め助けを待った高校生っていうことで、まあ、だからその高校生がどんな夜空を見てたかっていうのをこう投影されながら、
そうです、
ね、その体験をね、うん、追体験するってことだと思うんですけど、
はい、
でもこの時本当に一帯がもう大停電だったじゃないですか、うん、だから星はまあ綺麗には見えるけどみたいな、
うん、そうなんですよね、うん、その高校生がその真っ暗な中でずっとあの壊れた家屋根から見てて、空がすごい明るいなと思ってたら、うん、あ、そっか、これは大停電だから、大停電の時だから、実は星の明るさなんだみたいな、星ってこんなに普段は明るいんだって思うっていうようなお話なんですけども、
うんうん
うん、ね、普段明かりがついてるところでね、星を見てるので、まあ、実際本当に真っ暗な中で見たら本当に星って明るいんだなっていうのが多分分かるような番組、まあ、このエピソードなんだろうなと思います。
うん、ね、だからなんか、まあ、能登の地震が元日にあって、まあ、3.11 思い出す人もね増えてはいるとは思うんですけど、なんかややもするとやっぱ災害って喉元すぎればみたいなところがあるから、なんかこういう番組を通してでもなんか思い返すというかね、なんかきっかけになるといいですよね。
ね、
なんかすごく辛い体験だろうけど、きっと夜空綺麗なんだろうなとか思っちゃいますね。
ですね。
あの時はね、本当銀座のど真ん中でも全部電気が切れてすごい暗かったですからね。
あ、そっか、その時東山さん東京にいたんですか。
東京に行って、うん、被災地も行きましたし、銀座とか東南都心も全部計画停電でしたからね、うん、もう銀座のど真ん中はすごい真っ暗で、なかなか見られない光景だなと思った記憶がありますね。
本当ですよね。ね、もう二度と ないでいてほしいとは思うんですけど、でも私この仙台市天文館の大江、あの天文台の大江さんのお話すごい共感したのが、
はい、
あの異常だと思える災害も、あの自然界では常に起こり得ることです。私たちは自然の中で生きているということを改めて考えてもらいたいと思いましたっていうのが、いや確かにこう星とかを普段お仕事とかで扱ってると、なんか自分の人間のちっぽけさとか、なんかそういうこと感じたりするんだろうなって思ったんですよね。ね、だからなんか人間が自然をどうこうできるとかね、なかなか思えないよなとかっていうのは、ね、このコメントですごく共感したところでした。はい。
そうですね。
はい、うん、ね。 ということで、ちょっとプラネタリウム100年のあのお話紹介してまいりましたけれども、続きまして、はい、あの、宇宙のニュースたくさんウィズニュース書いていただいてるんですけど、あの宇宙開発関連ニュースもね、ちょこちょこと出していただいていて、私がすごく最近の宇宙開発関連ニュースで面白かったというか、あのワクワクしてすごく興味を持ったやつをぜひ紹介してほしいなと思って、あの月面着陸をしたスリム、あのちょくちょく通信が再開したよとか、なんかそういうので話題になってて、なんか聞いたことあるなっていう方も多いと思うので、
成功しましたね、ついにね。
はい、これぜひちょっと紹介してほしいんですけど、そもそもスリムとはっていう感じなんですか。これは東山さんちょっと解説していただいていいですか。
ああ、え、僕はですか。
はい、お願いします。いや
いいんですか。はい、あのスリムはですね、まあ日本初というか、まあ日本のがで初めてですね、月に着陸することに成功した探査機ですね。
はい。
まああのこれまでに、月に着陸したことがあるのは、まあもちろんあのアポロ計画で、アメリカはあの人が着陸してますけれども、アメリカとソ連と、中国とそれからインドが、これまでに、月に探査機を送り込んで着陸させたことがあったんですけれども、
はい、
日本は今回の成功によって、世界で5カ国目の成功した国になったというのが、これが1月でしたっけ。
そうですね、1月20日に着陸成功っていうこと で、ね、はい、でなんかあのいろいろトラブルあったのかなっていう感じでしたけど。
そうですね、う
ん
うん、はい、あのまあ実はあの日本が月の着陸というか月探査に挑んだのっていうのは結構あの初めてではなくて、去年にはですね、あの日本の民間企業のアイスペースっていうところがやっぱりあの月着陸に挑んだんですけれども、それもなかなかうまくいっていなくって、まあ月ってなかなか難しいんですよね、着陸するの。あの結構重力が大きい割に空気がないのでパラシュートも使えないということでなかなか難しくて失敗してたんですが。
重力って地球のどれくらいあるんでしたっけ。
6分の1ぐらいですね。6
分の1か、はい、6分の1でもやっぱ大きいんですね。
難しいですね。
そうなんだ。
アイスペースの時は結局高度5キロぐらいのところからまあ落ちちゃったんですけれども、そこで燃料が切れて、うん、なので地表に、時速350キロぐらいでぶつかったらしいので、やっぱりそれぐらいのものを加速させるぐらいの重力がありますね。
そうなんだ、はい、そっか、あの重力があるってことはそこに引き寄せられて、はい、ドンって落ちちゃうってことなんですよね、はい、
燃料切れちゃうそのまま落ちちゃうんで、うん、だから、まあ、6分の1なんで、まあ、昔アポロの月面ぴょんぴょん跳ねて飛行士がねいる映像とかをご覧になった方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ確かに人間にとってみたら随分地球よりはまあ楽なのかもしれないですけど、
なんかだって体重が6分の1になるぐらいのイメージですもんね。
はい、う
ん、
ただまあやっぱり、うん、上空5キロから落ちるとまあそれぐらい新幹線ぐらいの速度になっちゃいますよと、まあそれは確かに助からないですよね。
は
い、ということでなかなかこうもう結構着陸するギリギリまで、エンジンを吹かして、微調整しながら降りないといけないっていう難しさがあって、うん、なかなかこう自動化するのが難しかったので、まあ、アメリカは結局アポロ計画では、人力に頼ったってことですね、それはね。むしろ、
うんうん、
あの、制御はもう人にやらせて、それで降りたと、なんか、うん、いうことですね。だから、もしくはもうあの、ソ連みたいに結構頑丈に作ってですね、例えばあの、クッションみたいな形にしてバウンドさせるとか、まあ、いろんな案が検討されたんです。で、
うんうん、
まあ、ところがアメリカとソ連が半世紀ぐらい前に相次いで成功させた後は、なかなか再挑戦する国っていうのは現れなくて、
うん、
中国もインドももう2000年代に入ってからですね、まあまあ正直ついこの間っていうか、
うん、
はい、まあ科学技術が十分進んで、そういう制御みたいなコンピューターがもう発展してから、まあようやく降りられるようになりましたと。いうことで、まあ日本も挑んだんですけれど、まあ民間企業のアイスペースはうまくいかずに、今回、まあ JAXA のね、宇宙科学研究所のスリムっていう探査機が、日本初に挑んで、まあ成功させたと。ところが、
はい、
まあなかなかこう、それもやっぱり一筋縄ではいかなくて、
うんうん、
結局、ゆっくり降下している途中でエンジンが2つあるんですけれども、
うん、
二つあるエンジンのうちの一つがすっぽ抜けてしまってですね。
やばい。
やばい。 で、はい、まあ、結局、片足で歩くみたいな感じになっちゃって、
うんうんうん、
で、ちょっと横にスライドしたもんですから、着地した瞬間にちょっと、横、ちょっと、横方向にずれちゃったみたいで、うんうん、動いてたみたいで、そのまま、こう、ゴロローンと、一回転して、半回転してしまった。
ちょっと転がって、着陸。うんうん、
で、頭からこう、つんのめってしまったので、まあ、ちょっとひっくり返ったような状態になって止まったということがあったんですね。
これなんか着陸の写真すごいね、ニュースとかでいろんな方 ね、見たかと思うんですけど、はい、確かにきっとこれ、上が下になってんだろうなっていう感じがね、ちょっとわかる感じですけど、はい、これウィズネスの記事の中で東山さんがこの着陸を例えてくださっていて、
はいはい、
札幌上空をマッハ6で通過した直後にフルブレーキをかけ、地上を撮影しながら自分の位置を確かめつつ、自動で兵庫県の甲子園球場に降り立つって聞くと、
はい、
これ東山さん例えじゃないですよね。
すいません、これは元ネタがあって、
あ、元ネタがある、はい、はい、
ジャックさんの、うん、資料にこう書いてある、
書いてあるんだ、
ごめんね、
それをあたかも自分の解説かのように言うっていうね、
はい、
でもこれすごいジャックさん分
かりやすい、非常に分かりやすい、
は
い、
ですね。そうなんだ。
そうなんです。月って遠いんで、
うんうん、
電波でも往復何秒かかります？数秒かかるんですよね。
はい、
なので、結局、マッハ6とかで飛んでるもんですから、向こうから、今こんな感じですってなんか画像とかを送って、
うんうん、
で、じゃあそれに対して地上から、じゃあこうしろっていうふうに指令をしてっていうのが間に合わないんですよ。
確かに。
なので、うん、もう自分で考えて自動で飛んでもらわないといけないんですね、彼自身に。だから完全にもう自律的にもう考えて飛んでもらわないといけなくって、
うん、
だってね、札幌から飛行機飛ばして、ね、伊丹にこう着陸するのもなかなか大変、自動でやれって言ったら大変なのに、うん、それをこう、甲子園の中にね、落下させるって言ったらなかなか大変ですよ。朝日新聞の記者はね、全員、高校野球が開催されるときに、球場にヘリからボールを落とす。
あ、今やってないんじゃないですか。
もうやってないんですか、あれ。
今やってないと思いますよ。いや、
私やりましたよ。
やった？なんかね、始球式のボールを、
そうそう、
ヘリコプターが持ってきて、
そう。
合図しますよね。
そうそう、無線で。
今お願いしますみたいな。
そうそう、今落としてください。
無線でね、なんか、今です、今です。
これ絶対リスナーさん何のことかわからないと思うんですけど、そうそうそう、開会式のね、地方大会の開会式で使う始球式のボールを朝日新聞のヘリコプターがね運んでくれて、でなんかこう旗とかがついてるね、
そうそうそうそう、
ボールが
吹き流しがついてる、
そうそうそう、落下してきて、でそれがちょうど一応ピッチャーのところ、
そう、マウンドに ね、
マウンドに落ちるようにっていうので、はい、下で私たちその野球担当とかが、うん、今ですとかね言ったりとか、
うん、そうなんですよ、そういう仕事もやってるんですよ。
やってるんですけど、なかなかね落ちないんだよね、ちょうどね、
そうちょっとね、センターのところに行っちゃったりとかね、う
ん、風に煽られてね、どんどんボールが流れていったりとか、
だから今の甲子園ではやってんじゃない
か、あ、やってますかね、そう、まあそういうのがあってね、 それでさえ難しいのに、
それですらあんだけ失敗するのに、
スリムは偉いじゃんと、
まあ、それをね、マッハ6の速度から急にフルブレーキさせて自力で着地させるんやと、うん、
確かに。
まあ、それ、なんか確かに難しいですよね、っていう話ですね。
じゃあ、こんなちょっと転がっちゃったぐらい、多めに見てよっていう。
まあ、そうですよ。全然本当にも、こんな、しかも、結局転がっちゃって、反対側を向いちゃった、太陽の反対側を向いちゃったので、まあ、背中向けちゃったので、太陽パネルが発電できなくなったっていうトラブルありましたけど、うん、まあ、結局、月ってね、15日、2週間、夜が続くと2週間、昼になりますから、
はい。
同じ月のある場所はですね、下限から上限になるときに月の日の当たり方が反対になるので、2週間ぐらい待ったら、まあ、充電できるようになって、うん、起きられたと。で、まあ、一番初めに、まず充電できなく、発電できなかったんですけど、まあ、バッテリーが残ってる間に最小限の写真も送れましたし、
うん、
2週間後にもう一回起動することができて、そこで追加観測もできたということなので、
うん、
まあ、挨拶の、挨拶っていうか宇宙科学研究所、挨拶って呼んでますけど、の所長はまあ、はじめ60点で、まあ。
ちょっと辛口ですね。
そう、辛口ですね。
はい。
もうちょっとプラスして63点って言ってましたけど。
最後辛口ですね。
そうなんです。はい。で、まあ、十分もう大成功と言えるんじゃないかなと僕は思っています。
うん、
はい。
これスリムは月で何を調べてるんですか？
あ、月でですね、いい質問ですね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、はい。今月って2000年に入って中国とかインドとかが目指してるって申しましたけど、うん、あとそれから今またアメリカとかもですね、半世紀ぶりに有人月探査っていうのを、まあ、日本も一緒にやろうって言って、
有人っていうのはつまり人を月に送ろうってことですね。
飛行士を月に久しぶりに着陸させようというふうな計画を進めているんですけれども、アポロの時は50年前はとにかく月に着陸できて、まあ月の石とか持ってくるか帰ってくるだけで、
うん、
まあもうそれはすごいことだったんですね。
万博に展示されてたやつ。
そうです、そうです、そうです。はい、はい。ケネディが10年以内に人を月に出さすっていう宣言をして、まあ実際にやってのけたと。
うん、
もうそれだけでもう すごい偉業だったんですけれども、まあそこからやっぱり半世紀空いちゃったのは、まあ、で、そこから何なんですかっていうところがなかなか次が続かなかったっていうのは正直なところで。
ああ、いけることは分かったけど、はい、じゃあ月のその探査が何の役に立つのかみたいな。
そうです、どうなんのっていうのはなかなか難しかったんですが、うん、その後やっぱりずっといろいろまあ、とはいえ、探査機がぐるぐる回って、日本の探査機のかぐやっていうのが、
聞いたこと
ありましたね。
うん、
もう20年ぐらい前かな。NHK のハイビジョンカメラを積んだ衛星でしたけれども、すごい綺麗な映像いっぱい撮りましたけど、まあそういう衛星ですとか、アメリカの LRO とかっていう衛星がずっと月を調べていて、いろいろ分かってきたことがあって、
はい、
意外と月のみんな、南極とか北極とかですね、いわゆる赤道あたりじゃなくて極域って呼ばれるところですね、
うん、
は実はずっと、太陽が当たらないようなクレーターの底みたいなとこ意外とあって、
はい、
そういうところには結構氷とか、まあ、つまり水ですねが、はい、あるっぽいよみたいなことが分かってきたと、
うん、
はい、で、水があるのであれば あそこは太陽はいっぱい当たるので、太陽光発電をパネルで発電をして電気分解したら水素と酸素が手に入るっていうことになるので、水素と酸素っていうのは、日本のこの間成功した H3 ロケットの燃料でもありますから、ロケットの燃料になるんですね。
あ、じゃあ中継地みたいになるかもみたいな。
そうそうそうそうそう。そこで、あそこに基地を作って、で、ロケットの燃料をあそこで確保し、
はい、
しかも水があるっていうことは、飛行士とか人が飲めたり、うん、植物を育てられたりすることもかもしれないよね。
できるかも。でも植物が育てられたら酸素もあるから、出るから。
そう。
息もできるかもみたいな。
そうそうそう、だから、まあ、空気がないのでとりあえずドームみたいなところを作るのかもしれないですけど、うん、まあ、太陽はいくらでも当たるんでみたいなことができるんであれば、アポロの時とかはっていうのは、まあ、3日とか3週数日間とか1週間ぐらいの滞在でしたけど、うん、まあ、そこから我々人類っていうのは国際宇宙ステーションで結構何ヶ月も何年も人が、ね、宇宙空間に存在するっていう技術を、うんうん、確立したので、まあ、それを月に応用することによって、月に基地を作れるかもしれないね。燃料も手に入るかもしれないね。水も手に入るかもしれないねってなると、はい、まあ、そこを拠点に、いろいろやれるようになるんじゃないのっていう期待が高まってると。
そう、これは月探査です。今、うんうん、東山さんがね、必死に、すごい持ってる知識をフル回転させて、はい、説明していただいたのは、はい、スリムができることではなく、
月探査ね。
月探査、
ね。そうだそうだ、最初の質問はスリムは何、
スリムは何のため
な
んで、ね、スリムはね、着陸することが目的なんです
よ。まあまあ、話が続いてくんねん、そう。つながってくんねん。まあ、聞いてくださいよ。
いや、すごい喋ると思って。
確かに。ありがとう、止めてくれて。
そう、ありがとうございます。で、なので、結局、狙ったところに降りないといけない。
あ、だからピンポイント着陸できるかどうかが大事だ
った、重要なんです
。ああ、はい、そういうことか。
はい、なので、これまでは、まあ、降りられるところに降りてきたんですけど、うんうん、まあ、そうじゃなくて、なるべく、この辺になんか、埋まってそうだよとか、資源ありそうだよ、うんうん、水いっぱいありそうだよ、みたいなところに降りたいよね。
確かにそうですよね。氷ここら辺にありそうとか、分かってたら、その近くに探査機を降ろせれば、
そうです、そうです。
っていうことですもんね。
はい、降りてからね、なんか100キロも200キロも移動しないといけないんだったら辛いですけど、うん、まあまあ、降りてそこで掘れればね、一番いいですからね。
なるほど。
話はまだ続きますが、続きは次回お送りします。
は はい、ということで小川さん、東山さんをゲストに一押しウニュお届けしてまいりました。小川さん、東山さん、改めて朝日新聞宇宙部紹介していただけますか？
はい、ありがとうございます。朝日新聞宇宙部では、ハワイマウナキア山頂ですとか、長野県の木曽の山奥のような世界最高、日本有数の観測地からライブ配信を、星空を、皆さんにお届けしています。ぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
はい、 YouTuber 仕草が最後に入りましたけど、この、ね、配信の頃にはもしかしたら10万人達成してるとかな。
どうでしょう。
そうですね、今、9万9000数百人っていう状況ですので、はい、こと座流星群までには達成したいなと思いますし、はい、あ、そうだ、すいません、もう一つ告知いいですか？
お願いします。
はい、朝日新聞宇宙部という本が出ることになりました。はい、ありがとうございます。講談社さんから出る運びになっておりまして、はい、5月頃に店頭に並ぶんじゃないかと思います。ぜひお買い物いただけますと幸いでございます。
は
い、
タイトルは朝日新聞宇宙部。
はい、そうです。
わかりやすいですね。
はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
これ何が書かれてるんですか？
ハワイ観測記です。
おお、じゃあどんなものが置かれてるかとか
はいはい、
はい、きっと東山さんの撮った星空の写真とか
も。そうですね、はい、そういうのもたくさんなるべく撮ってきましたので、はいはい、たくさん、入れたいなと思ってます。
はい、わかりました。じゃあ皆さん、ぜひまだ YouTube チャンネル登録してないよという方は、今スマホを開いていただいて、朝日新聞宇宙部で検索していただいて、これ英語って表記されていて、朝日アストロライブ。
はい、そうですね、はい、朝日アストロライブの英語でも検索できますし、朝日新聞宇宙でもヒットすると思います。
はい、はい、出てくると思いますので、あ、これだと思ってフォローしていただけたらと思います。はい、ということでお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございます。今後も番組を続けるため、ぜひお力添えください。概要欄のフォームや X のコミュニティ、メールからご意見、ご感想、音声チームメンバーへの質問などぜひお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の水野あさがお届けしました。それではまたお会いしましょう。